にちは、ヴィーガンの浜本です。普段は原宿ホワイトという美容室とカフェを併設しているお店の美容師をしながら、代表しています。今回は、だいぶお久しぶりになってしまったんですけど、今年のね、大きなイベントの一つにホワイトヴィラという新しい、美容室2店舗目をオープンすることができました。それがね、8月2日にプレオープンして、今1ヶ月半、2ヶ月弱ぐらい経ったんですけど、本当に準備がね、すごくバタバタで、なんとか今オープンしたりだったりとか、最近ちょっとこう体調を崩してしまって、今もちょっと鼻声なんですけど、久しぶりの投稿ということで、今日は新店舗のことではなくてですね、産後症について少しお話ししたいと思います。ちょっと今声が鼻声なんで少し聞きづらいかもしれないんですけども、お付き合いください。皆さんもね、産後症、いろんな知識持ってる人もいると思うんですけど、まず僕がね、すごく海が好きで、その中でも産後症っていうのがね、すごい魅力に感じていて、すごい産後症について昔からいろいろ調べたりとか、いろんなドキュメンタル見たりとかして、僕なりに知ってる知識を皆様にもお伝えしたいなと思っています。まずね、産後症、皆さんこう何だと思いますかね。多分植物なのか岩なのか何なのかっていうのを、あんまり知らない人も多いと思うんですけど、何だと思いますか、産後症って。実はね、産後症っていうのはね、れっきとした生き物で生きてるんですよね。これね、意外と知られてないんじゃないかなと思うんですけど、産後症は実は生きていて、生きてるっていうのは知ってる人もいるかもしれないんでね、前にもちょっと話したんですけど、産後症も光合成っていうのをね、植物と同じようにします。ただその光合成もね、実は森とかね、そういう植物で光合成すると思うんですけど、実は海の産後症はその植物の約4倍近く光合成すると言われています。光合成っていうのはね、二酸化炭素吸って酸素を作ってくれるっていうんですけど、その産後症が植物の4倍酸素をこう出してくれる、これすごいですよね。で、海がね、地球上のね7割と言われてるんで、その産後症もね、その中にたくさんあって、その産後症がこんだけこう光合成をしていて、その海がすごく地球温暖化にとってはやっぱりこうね、大切な役割、中でも産後症っても他にもいろんな役割があって、光合成っていうのが一つ。あと何だと思いますか？あとはですね、防波堤の役割も実はあるんですよね。防波堤っていうのはよく港とかにあるんですけど、その産後症が波をこう弱めてくれて、僕らの岸につく波が穏やかになるっていう役割もしてくれてる。なんでビーチだったりとかは波が浅くなってたりとか、逆に産後症よりも外の沖に行ったらもっと波が強かったりとかするんですけど、そんな効果もねしてくれていたりとか、あとはね、やっぱりね、すごくね、多様な生物の住みかになっていたりとか、4分の1、3分の1の海洋生物は間接的だったり直接的だったり、産後症に役割の中で生きてると言われています。なのでね、さっき言ったその7割の海の3分の1、4分の1の海洋生物が産後症に関係して海で生きてるって、やっぱりすごくね、海の中でもとても、重要な生き物なんだなっていうのが分かりますよね。で、今ね、ネットニュースだったりとかで産後症がなくなってきてる、消滅しているっていうのはちらほら見る方も多いと思うんですけど、じゃあなんでね、消滅してきてるのかっていうのと、あと消滅してるだけじゃなくてね、実は産後症ね、さっきも言ったように生きてるんで、産後症って実はね、卵を産むんですよね。 これもね知らない人多いと思うんですけど、サンゴ礁やっぱ生き物なんで死んでしまったりもするんですけど、やっぱ子孫をねちゃんと残そうとしてね卵も産むんですよね。でその卵からまたサンゴ礁っていうのが生まれるんですよね。これほんとすごいなと思っていて、植物卵産まないんですけど、やっぱ生き物なんで卵産んで新しいサンゴ礁を産むっていうので、どんどんどんどんこうサンゴ礁も今のこの気候の中でも頑張って卵産んで増やそうと繁殖しようとしてやってます。じゃあどうやって生きてるのかっていうと、基本的にサンゴ礁は何を食べてるかというとですね、その辺の魚をつまんで食べてるわけではなくてですね、サンゴ礁の周りにあの褐虫藻というね、まあ、藻ですね、のりみたいな植物をまさかの自分で育ててそれを食べてるっていう、なんてね自給自足な生き物なんでしょうかっていうぐらい、サンゴ礁は自分の周りにその褐虫藻っていうのを自分で育ててそれを食べて生きてるんですよね。これがまたすごくて、自分で食べるものを作って自分で生きてるのって、こんな自給自足してる生き物なかなかいないと思うんですけど、サンゴ礁はそうやって生きています。他にもね、もちろんね光合成が必要だったりとか、いろいろな微生物とかも必要なんですけど、主にはその褐虫藻っていう藻を食べてサンゴ礁は生きてます。じゃあなんでそれがあれかっていうとですね、やっぱりサンゴ礁って非常にね生き物なんで、魚と同じように海温、熱帯魚とか海水魚を育てたことはある人はわかると思うんですけど、僕もね前ね小学生の時とか熱帯魚好きで、いろんなテトラとかグッピーとかヘンゼルフィッシュとかいろんな熱帯魚育てたりとか、まあ、絶対に水温計って言ってね温度を一定に保つようにしたりとか、もう海水魚、いわゆるファインディングニモの隠れクマノミみたいな海水魚っていうのは、もう水温っていうのはもう絶対育てる上ではもう欠かせなくて、水温計は絶対水槽の中に入れて、やっぱりね人間もね一度二度変わればね別にちょっと暑いな寒いなぐらいで済むんですけど、魚ってやっぱりすごく海温大事なんですよね。ちょっとでも変わるだけでやっぱり具合悪くなったり変な病気になったりするんですけど、やっぱりねサンゴ礁も同じようにそのような海温の変化によって今どんどんどんどん死んできちゃってる。まあ死ぬ前っていうのはねサンゴ礁白化って言ってね白くなっちゃうんですけど、まあ、グレートバリアリーフとか、あとはやっぱ宮古島とか、まあ、沖縄の方の海とかのサンゴ礁も昔はカラフルなサンゴ礁だったのがだんだんだんだん白化してきてる、まあ、白化っていうのは主には水質と、まあ、海温の上昇、まあ、それがね一番だって言われてるんですけど、まあ、地球温暖化ってまあね言われてますけど、具体的なもので言うとなんで海温が上がっちゃうかっていうと、まあ太平洋だったり日本海だったり、まあ、いろんなところの海の中に海流っていうのがあって、まあ、その海流っていうのは地下にある地殻変動、まあ、いろんなプレートがぶつかってそれが振動となって海流となって、その流れる水、遠いところから冷たい水がやってきて温かい水が混ざってっていうので、だんだんだんだんこう海温が保たれてるのが、ちょっとずつちょっとずつねその水の動き、もしくは天候気候っていうところで水温が変わってきちゃう。まあ、一番簡単なので言うと、まあ、みんなね台風何号って言ってね、こう台風来たらやだなとか、台風来たらこうなっちゃうとか被害が出るとかっていうなるんですけど、まあ、実はね台風っていうのはすごくね地球とかがこううまく海温をこうキープするために必要なもので、まあ冷たい水と温かい水どっちの方が下で上でっていうのは昔理科の授業でやったかもしれないんですけど、冷たい水の方が下にあって暖かい水が上にあるんですよね。それが台風によって下の冷たい水をこうかき混ぜてくれるような、 よくお風呂とかでもね、水足した時とか下の方に冷たい水がいって上の方は熱いっていうのはよくあると思うんですけど、それをこう手で混ぜるようなことを台風がやってくれるんですよね。だから沖縄とかもよく台風直撃してるんですけど、まあ、それがあるからこそ冷たい水が上の方に上がってきてくれて、サンゴ礁がある上の方の水が熱くなりすぎないようにキープしてくれてる。これもすごくね、もう絶妙な地球のこうアシストというか、まあ、それがねだんだんだんだんとこういろんな空気中の、まあ、気候変動によって台風もね、今まではこのルート通ってたのに最近全然ここ通んないとかなってきちゃうと、だんだんだんだんと今までの沖縄だったりとかのサンゴ礁も海流が変わってきて温度が上がって冷たい水が上に上がってこないことによって、海面近くのサンゴ礁があるところのエリアの海温が上がっちゃうっていうね、まあ、ざっくりなんですけどこういう原理になっていて、やっぱりね沖縄の人とかもね、最近こう台風が来ないとかね、来てもこう変なルートだったりとかっていうのをすごく感じてるらしくて、やっぱりそれっていうのは人間だけじゃなくてやっぱりね海の中にすごく影響を与えてるんですよね。でやっぱりそういう海流の流れによって、生き物のね、例えばこう今までいた魚がいなくなって、その魚が食べてた生き物が逆に生態系の中でいうと1個下の層が増えてしまって、その1個下の層が増えるとそのもう1個下の層が減ってしまってっていうような、やっぱり生態系の食物連鎖がバランスが崩れてしまって、サンゴ礁の中にいる生態系のバランスも崩れちゃう。そうするとサンゴ礁にとっていい魚が減っちゃって、サンゴ礁の敵となる生き物が増えちゃうんですよね。そうすることでサンゴ礁もどんどんどんどんこう海温の変化プラスアルファ生態系のバランスが崩れることによって、生き物なんでサンゴ礁も弱ってきてしまうっていうね、やっぱすごいね悪いね悪循環が今できてるっていうのがあって、まあ、ただ、まあ、先ほども言ったようになんかニュースだとね、こう消滅消滅ハッカーかなくなる一方っていう風に言ってるんですけど、サンゴ礁ってほんと卵を産んでいて、やっぱりね増えてもいるんですよね。それをねやっぱ僕らはね知らなきゃいけなくて、まあ、そんだけね生き物がねこう頑張って、気候変動って言われてますけど、それもまた地球のちゃんとこうね戻そうっていうような台風だったりとか、そういうもので地球がちゃんと調整しようとしてるっていうのを知らなきゃいけないと思っていて、ただただ気候変動が起きてるんじゃなくて、異常があるからそれをなんとかっていうので地球も頑張ってるんだっていうのを感じると、なんかより一層ね大切にしようっていう気持ちが出るんじゃないかなと思っていて、最近聞いた話だとね、サンゴ礁の敵の一つに鬼人手っていうね、まあ、その名の通りね、なんかまがまがしいこう結構見た目怖いような人手がサンゴ礁に大量発生してしまって、まあ、それをねたまにこう駆除してくれたりとかしている方とかがいたりとかするんですけども、おびただしい数のね鬼人手がいたりすると、やっぱそれがこうサンゴ礁を食べてしまったりするんですけど、まあ、そういうのもね今までなかったのに大量発生してるっていうのは、さっきの生態系のバランスが崩れたりしてるんですけど、まあ、そうやって少しでもねこうね人手を駆除してサンゴ礁を守ろうとしてる人たちも中にはいるんですよね。そういうのをこうねみんな知らないといけないなというふうに思いますし、まあ、僕ら一個人ができることっていうと、やっぱりまあ普段からこう自分たちが流す水っていうのはできるだけこう汚染水がないような水を流そう、あとはまあプラスチックゴミだったりビニールゴミだったりとか、そういうものをこう減らそうとか、あとはですねやっぱりこう漁業っていうのがね、まあんまりこうね日本という国で大きい声では言えないですけど、すごく海にはダメージを与えていて、まあこんだけのね魚をやっぱり食べてる国なんで、それだけの数の漁師さんが船を出して海に行って、 まあ漁業をするということは網でねこう根こそぎ魚を取るわけなんですけど、まあそれをこうね適切な適度な量だったりですけど、やっぱりねこのままのペースで食べ続けて漁をし続ければいつか魚はいなくなりますし、やっぱりね需要が増えれば供給も増えなきゃいけないので漁業もやらなきゃいけないですし、やっぱり少しでもね僕らもね魚を食べる量っていうのを減らさなきゃいけないですし、まあ減らさないとしてもいずれ将来はやっぱり取れなくなってきてしまうので、いつかは食べれなくなっちゃうかもしれないですけど、少しでもこう魚を食べる量っていうのもね減らすっていうのも一つ大きな環境へのアクションなんじゃないかなというふうに思ってます。まあそんなこんなでね、あとはまあね日焼け止めっていうのもねサンゴ礁に与えるダメージがあるっていうのも、まあ、してる人も多いと思うんですけど、今すごくねサンゴ礁に負荷のないような成分でできた日焼け止めなんかも販売されてますので、まあ、そういう日焼け止めとかを使ってね海に出かける際は塗ったりとか、普段からやっぱりそれも汚染水につながってるんで、そういう日焼け止めを使うっていうのも一つアクションの一つなんじゃないかなというふうに思っています。でまあこういうのもね僕も映像だったりとか記事とかで見ただけではピンとこないんですけど、昔ね宮古島にいた時にねその宮古島の人からねこういろんな話をサンゴ礁について聞いて、やっぱりリアルなその島の人の話を聞くと、やっぱりすごいサンゴ礁って大切なんだなとか素敵だなとか、すごく僕も興味があってこうやっていろいろ知ってるんですけど、まあ、例えばね宮古島、まあ、宮古島に限らずなんですけど、あの辺の奄美諸島の島国っていうのはもともとね大きいねサンゴ礁だったんですよね。でまあそのサンゴ礁っていうのが大昔地殻変動によってボーンって隆起して海上に上がって、それが今の島となっているのが宮古島だったりとかあの辺の島なんですね。なんでじゃあ海がきれいなんだっていうと、やっぱ土とかねその島の川から流れてる水がないんですよね、まあ、なくはないんですけど、普通はやっぱり日本本土ってこうダムがあって山があって川があってその川から海に行ってっていうので、どうしてもその土っていうのがどんどんどんどん海に出ていってしまうんですけど、その宮古島だったりとかっていうのはサンゴなんで、基本的に降った雨だったりは天然のろ過フィルター、その島のフィルターを通って下の方にこう流れていくんですよね。なんで汚いものが海に流れないから、今でもああやって綺麗な海が保たれているんですよね。それがやっぱり普通の島と宮古島とかの違いで、なんであんなに綺麗かっていうのはやっぱちゃんと理由があって、そういう天然のサンゴ礁っていうのがもう本当に奇跡的に作った奇跡的な綺麗な海っていうのが今でもあるんですよね。まあ、それっていうのはね、まあ、知られてないことも多いと思うんですけど、やっぱりそういう歴史とかを見てると、ああ本当になんか大昔からこうやって綺麗に保たれてる海を今ねこうやって人間のね環境破壊によってどんどんどんどん綺麗な海を壊していくっていう、すごい悲しいなと思うんで、なんとかね僕もこう一個人ですけど、何かこうプラスになるようなことをみんなにね発信して、みんなも同じ気持ちになってこう綺麗な海を保ちたいなって思ってくれたらいいなと思ってこういう話をしてます。でまあ本当にね海とかサンゴ礁の話するともっともっと長くなってっちゃうんで、今日はこれぐらいにしておこうかなと思うんですけど、またまた時間があればどこかでまだよりディープな海の話、サンゴ礁の話、それにまつわる話をしたいなと思います。でなかなかね最近忙しくて更新できてないんですけど、またこう暇な時見つけて更新できればなと思うので、過去のねバックナンバーだったりとかもあるので、そちらも合わせて聞いてくれたら嬉しいです。それでは今日もありがとうございました。またねー。